あ、レコーディング始まりました。ミポンさんをこう、ね、ブランコに乗せてあげてる姿が親子みたいな、それぐらいの身長差があったから、それもまた面白くって。ね、いいですね、ミポンさん。皆さん、三浦半島を走りたいときは、ぜひミポンさんに声をかけてください。絶対楽しいものになります。あ、KP さん、いえいえ。よろしくお願いします。あ、水曜さんから、葉山協会はないのかなと。あ、葉山協会、なるほど。あれか、劇坂で登ったらなんか認定証がもらえる場所ってところですね。あ、もっちゃんこんばんは。もっちゃんありがとう。あ、仕事しながらなので耳だけ。お、ここに今仕事をしている人が2人もいるぞ。みぽんさんともっちゃんと。ありがとうございます、もっちゃん。あ、ロジーさんから。昼、みぽんさん大盛り。ドーナツみぽんさん2個。あ、もうここでもね、ブルベライダーの胃袋の強さが出てますね。これは何？ロジーさんとアキラさんは、どっちも、普通だったし、ドーナツも1個だったという話なんですかね。あ、葉山協会は通り過ぎたんだ。そっかそっか。いつか私、葉山協会の、あれ、症状じゃない、認定証欲しいんですよね。みぽんさんが、私が食いしん坊の話をしてるのか。そうだよ。ブルベライダーの胃袋の強さ。ブルベライダーの胃袋。胃袋って強いよねって話、わらというとこ。よし。まあそれで言うと、あ、アキラさんはドーナツ2個食べた。アキラさんさ、甘党ですよね。甘いそのスイーツ好きですよね。なんか前から思ってたけど。で、そのブルベライダーは胃袋が強いって話になると、しのさんが認定されましたよね。日本縦断の女性記録。認定、プラス、記録第2位になるんですよね。男性も含めて。で、その途中で、後半なのに、マックの、サムライマックを食べてたというので、ハンバーガーのそういったパサパ、あの、パテと、バンズと、後半に差し掛かって食べれるその強さですよね。やっぱり、しのさん、足だけじゃなく胃袋も強いっていうのをね、痛感しました。その話聞いて。アミポンさんが、ブルベ人、特にスーパーロングブルベ人は胃腸が強い。そうそうそう。で、そのシノさんが、阿蘇に来て、日本縦断がどんな体験だったかっていうのをお話しするイベントが今月あるんですよね。わー、スヨさん。そう、スヨさんは目の当たりにね、応援に行ってますもんね。シノさんは鉄人バキバキでしたと。わー、やっぱり。誰かこのイベント行く人いるのかな、阿蘇に。私はちょっとね、予定が入ってて、もう本当、聞きたかったんですけどね、生でしのさんの言葉で、日本縦断がどうだったかって聞きたかったけど、そこはちょっとね、行けませんでした。あ、水曜さん行くの？ぜひ、ちょっと、後で、感想、後でというか、参加した後、感想を聞かせてください。めっちゃいいですね。私は行かないけど、モリポンさんは、行くのかな？どっちなんだろう。まだ募集してるんですかね？まだ枠が余ってたら応募のチャンスですよ。というので。そしてですね、ここでみぽんさんの話題が出たので、まだみぽんさんが見てる間に、R1 万、みぽんさん認定されました。おめでとう。皆さん拍手、パチパチパチパチ。さあ、何のことかよくわからない人でも、とりあえずパチパチしてみてください。皆さんおめで、あ、みぽんさんおめでとう。みぽんさん。じゃあ、これ、ミポンさんには、あれでね、R1 万、おめでとうと、おめでとうしく、とコメントで入れておきます。はい。さあ、R1 万って何ぞやっていう思ってる人、手を挙げてください。R1 万って何のことって。そう、お祝いしてるよ、ミポン。コメントがね、コメントしか読めないから、ミポンさんは今、状況をコメントで把握しております。さあ、R1 万とは何ぞや？お、わかんない人が、もっちゃん、山さんわかんない、すよさんもわかんない、モリポンさんなんでおじいさん 自画像を送ってますね、自画像。あ、ヒロさんもわかんない、モリポンさんもわかんない、アキラさんもわかんない。さあ、ここで、ブルベの達人、クマさんが何かコメントをしてくださるんじゃないでしょうか。まあ、単純に言うとね、本当に単純に言うと、ブルベの総合距離、これが6年間で、1万キロメートルを超えたっていう、超えましたっていう認定のことなんですね。でもこれ細かく規定があるんですよ。これが難しいんですよね、条件が揃うのが。じゃあここでまたミポンさんに R1 万の条件を言っておりますと書こうかな。うわ、早っ！ねえねえねえねえ。クマさんのさ、クマさんのここの 解説がいきなりぼぼっと出ましたけど、皆さんこれ読んでみてください。はい。そう、単純に言うと、6年間で条件付きで1万キロメートルを走ったら認定される。そうなんですよ。これ難しいのがですね、まずその6年間で PBP、よく私たちの間で話題になっているパリ走ったやつですね。その PBP 走ってる、あと1200キロ以上のブルベを1回どっかで走ってる、そしてフレッシュっていうチーム戦のブルベ。これが24時間で360キロ以上走るっていうチーム戦のブルベなんですけど、それも走ってる。そして、多分、すごく難しいと私は思ってるんですけど、SR600 っていう、これね、また規定変わったから、昔の規定で言うと、600キロブルベなんだけど、その獲得標高が8000メートル以上の設定の SR600 っていうブルベを走ってるっていう、この4つの条件が揃ってないと認定されないっていう、めっちゃ難しいやつなんですよね。そう。しごできくまさん、さすがくま。くまさん、説明ありがとうございますってね。もう、みぽんさん、助かるよね。やっぱわかんないよね。そうなの。これね、変態なんですよ。みぽんさん、ただの酒飲みじゃないし、ただの看護師じゃないし。スーパー変態看護師なんですよね。僕と同じ変態。そうで、モリポンも。まあ、モリポンさんまた質が違うのかな？ただ単純に変態なのかな？そう。そしてクマさんいいこと言ってくれました。なんと今年は世界で女性で6人しかいない。そのうちの1人。だから今年取ってる人少ない。多分少ないんじゃないかな。で、この6人中2人が日本人だったから、日本のブルベの勢いすごいなと思いました。ロジーさんがスーパー変態看護師と言われてますよっていう解説を、こう聞こえないからね、言ったのにね、バレたね。そう、KP さん、これすごいんですよ。だからサドラップメンバーの人、やっぱ濃ゆいですね。あ、サドラップの公式サイトにお知らせ欄を作ったので載せてもいいですかねという、これはみぽんさんに確認を取りましょうかね。みぽんさん、みぽん。みぽん。ちょっと待ってね。みーぽん。みぽんさんはね、コメントしか読めないので、こういうことで、ちょっと、あれを作っておきましょう。あ、男性で込みでも19人だった。へえ。やっぱ条件厳しいもんね。そうそうそう。世界でですよ、世界で。すごいのです。あ、OK です。ということで、KP さん、ぜひよろしくお願いします。サドラップ公式インスタにこの情報をメンバーのミポンさんがある1万取りましたよっていう、あ、いいですね。いいですね。サドラップのこの繁栄にもつながりそうな。で、各言う私はですね、多分 R5000 に引っかかるんじゃないっていうことで、まあ、これもさっきの条件というかちょっと違うんですけど、6年間で総距離 5000km だし、で、どうなるのかな。SR600 は含まなくていいみたいな、ちょっと細かいね、条件が違ってくるんですけど、私はまだ全然1万には及ばない。そしてクマさんは、もうとうに1万走ってるんだけど、PBP が難しいというね。そうなのよ。やっぱこれがかなり引っかかってくるところだと思います。あ、これ、グッドマーク押しちゃった。これ悲しいマークを押そうと思ったのに。あ、写真が欲しい。ミポンさん。あ、これ話しかけてもダメだった。そうね。そうそう。ミポンさん読んでくださいね。どんな写真がいいかを、ちょっと KP さんの方にお願いいたします。というね、めでたいニュースから入りました。ね。そして、あといろいろと、つよさんは、アドベンチャーチャレンジという、カヌーとトレッキングとマウンテンバイクが組み合わさった、なんだろう、トライアスロンではなく、もう、冒険する。しかも雨の中。それを、チームで、完走したんですよね、水曜さんね。多分。多分じゃない。してるはず。で、なんと水曜さん、マウンテンバイク初めて？初乗り？ 初乗りでいきなりレースしたってことになるのかな。ね、頑張りましたよね。まさかの、初めてでレース出るってね、すごいね。それをやってできるのは、やはり水曜さんがレースを走り込んで体を作ってるからですよね。おー、モリポンさんは毎年1万キロは漕いでるのにくれないのって、条件を満たしなさいというね、ブルベにはまらないといけないですね。あ、で、クマさんが私の条件を書いてくれてる。ほうほうほうほう。ほうほう。あ、だから私は5000キロ走ってるのが PBP とフレッシュだけでいいんだな、あとは。はあ。だから多分、 超えてるはずなの。でもね、一個一個何キロ走ったかを全然覚えてないから、計算し直さないといけないんですよね。これをちょっと計算しようと思ってます。お、乗っ、あ、ですね。はい。あ、水曜さんこけたんだ、マウンテンバイクで。痛かったね。いや、でも楽しかったでしょ、マウンテンバイク。私も乗れないなりにマウンテンバイク大好きです。あ、ミポンさんの写真はそうですね、酒の舞がいいですね、ミポン。いきなり酒の舞なしたらさ、あれ？サドルアップで酒豪の集まりみたいになっちゃうかな。ミポン。そうなんです。KP さんも、私はそうなんですよ。ミポンさんの半分なんですよ。そうなの。ブルベ歴は私の方が多分長いというか、ブルベ走り出したのは早いんですけど、何せね、200キロとかの、ちょっとこう、ほら、入門編ばっかり走ってたもんで、ま、魅力に気づく、SR 撮りたいとかいう気持ちになるのが遅かったんですよね。酒の前のジャージ作る、それ。お酒弱くても酒豪に見えちゃうジャージですね、それは。ということで、じゃあ、ミポンさんの写真が、サドルアップ公式インスタに載るかもしれないので、皆さん、いいねなどよろしくお願いします。あとはですね、あ、そうだ、ツールド最近エントリーが始まって、モリポンさんとクマさんがね、A コースにエントリーしてくださって、ありがとうございます。そしてなんと、サラミさん今日いるかな？サラミさん来てる？あ、ショミさんこんばんは。シャミさん来てくれてる。ありがとうございます。あ、来てはないな、今日は。サラミさんは D コースっていう、ちょっと短いコースに出るそうです。ね、ありがとうございます。嬉しい。私は A コースのゲストライダーを務める予定ですので、ちょっと、サポートお願いします。サポート、いや、なくても走れるけども、私絶対ね、喋ったり、シール配ったりして時間がなくなっちゃうと思うんですよね。そこをね、コントロールしないといけないという。ミポンさんのジャージ。酒の前のジャージ作る。さ、背中にミポンさんの、ああ、いいですね。写真を載せてね。誰も着ない。いや、誰か着てくれるよ。私が着るよ、まず。私が率先してきますよ。ああ、熊さんの温泉ジャージの酒バージョン。ああ、もう、温泉のマークが入ってるところに、ビールジョッキがドーンと乗ってるとか それちょっと、それね、すごいインパクトですね。作れないことないけど、需要が。需要はね、サドルアップメンバーの酒好きメンバー。でも、サドルアップね、酒飲める人結構少なかったんですよね。水曜さん飲めない。モリボンさんも飲まないしね。私も飲めないしね。そう。そうなんですよ。もう、これはミポンさんにお酒部。サドルアップ叫ぶは、ミポンさんが、なんでしょう。あれになってもらって、リーダーになってもらいましょう。そして、今日、大地さんいらっしゃらないかな？大地さんはいないよな。大地さんはね、この PVP の話が出たんですけど、LEL っていうロンドン、エディンバラ、ロンドンまで400キロ、あ、400キロじゃ、400日。400日前みたいなのを確か上げてたんですよね。まだ400日あるとはいえど、ね、それにも出る。PBP にも出るし、ロンドンの方のブルベにも出るっていうことでね、すごいですよね。その準備編を私は楽しみにしています。そして、水曜さん、イズライドを計画してくれてますよね。11月9日に、イズライド、ヒロさんとヤマさんと、あと他のメンバーも参加ということで、ここでね、ヒロさん、ヤマさん、今まで、こういうイベント関係、なかなか一緒に走れなかったメンバーがここで一つになるっていうのが私とっても嬉しくって、イズライド11月9日、なんかちょっとね、行きたいんですけどね、11月9日。ね、なんかツールド沖縄と被ってるのかな？ただ私もここに、イズライド、あ、そうそう、アキラさんもね、多分ロジさんも行っちゃう？みんな参加率高かったですよね。イズライドの水曜さん発信のイベントで、確かね、かなり引っかかってましたよね、網に。何人？ 1、2、3、4、5、6、7人。7人サドルアップメンバーが走るのかな？ほぼメンバー集まってるっていう、すごいことになってるっていう。ね、網 みんなが水曜さんの伊豆のグルメに引っ掛けたみたいな感じですかね。網に引っかかってる。ここでヒロさん、ヤマさんが一緒に走れるっていうのがとっても嬉しいですね。あ、KP さん自転車がないから行けないなと言っている。でもさ、 水曜さん、今回距離短いですよね。50キロぐらいですよね。イズライドの、ルート。確かそんなくらい、それぐらいで言ってましたよね。レンタサイクル みんなが進めてる レンタサイクルっていうのがあってですね。KP さん50キロなら、多分、キックボクシングもやって体力がある KP さんなら走れる。多分走れる。メリダベース。ああ、そういったところがあるんだ。確かに、伊豆も、こう、アップダウン激しいから、e バイクだったらいいですよね。ランはダメだな。ランさせたらもう二度と戻ってこないですよ、それ。きつすぎて。まあ、そういう、水曜さんが計画してくれている伊豆ライドもありますので、まだちょっと、知らなかったとか、走れそうとか言う方いたら、どんどん水曜さんの方に連絡してください。私も、後からメンバーになるかもしれません。あ、電動アシストの e バイクを借りてみんなをちぎるのが、あ、いいですね、それ。そうしましょう。KP さんがもう先陣切ってカーッとちぎっていくという。あ、ランに行ったら、サンドラップが解散になる。それだけはやめてください。こんなに今、とても盛り上がってるのに、よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい。もうね、21分になっちゃった。21時21分になっちゃったんだけど、一つお知らせしてもいいですか？ここで話題に入る前に。前言ったかな？私、今年の秋にですね、発売される自転車の本に載せていただいております。イェーイ。拍手していいのかな？拍手してください。わーい。ありがとうございます。言ったような気もするし、言ってないような気もするんですけど、多分今まで内緒にしとかなくちゃいけなかったんですよね。ありがとうございます。そうなんですよ。外部に情報を漏らしちゃいけないから、言っちゃいけなくって。で、これはですね、私が主役とかではなく、本の名前で言うと、暮らしの図鑑って言って、いろんな趣味のことをテーマにして出してる本なんですよ。なんで、今回のテーマがロードバイクとか自転車っていうことなので、私もスポットを当ててもらって、12人の人が、確か、取材を受けていて、それぞれの自転車スタイルを紹介してると。KP さんに言ったかな？そうかもですね。そう。あ、そうだ。そうそう。みぽんさんわかんないよね。誰かこ、あの、打ち込んで。何の拍手かわかんない。そうですよね。そう。でですね、なんとこれが、もう予約販売が始まったってことで、今日メールでお知らせがあって、ちょっと待ってくださいね。アマゾンで、発売自体は9月の9日なんですね。でも予約は今日からできるようになりましたっていうことで、お知らせが来ました。週刊文春には載らない。やばい。文春法、私のこんなすごい一般人に文春法があるのかっていうね。まさかの。ですね。私が乗る予定の、えー、の、け、乗る予定の本。乗る本か。私が取材されてるか。取材されている本。ちょっと待ってね。の予約ができる、いうサイト。これか。これ、ちょっと待ってね。ちょっと、独り言言いながら今、打ち込んでます。これです。今、アマゾンのリンクを貼ったんですけど、これですね。で、私のページは3ページかな、あって、で、そこの中でブルベのこととか、私の自転車ライフのことを書いていただいております。12人ですね。いろんなスタイルの人がいて、そのミニベロとかでもうポタリングして楽しんでるとか、キャンプを掛け合わせて楽しんでるっていう人がいる中、私はどっちかっていうと、こう、ファッションに、焦点が当てられてるのかな？自転車のサイクルウェアが好きで、このウェアを着て、なんかこういう景色が、に合う景色、ん？目的地にしている景色に合うウェアとかを選んで着てるとか、そういう楽しみ方してますっていうこと書かれてます。え、サイン！いや、サインもらってヤフオクに出すな。誰も買わん。多分 ありがとうございます。山さん、サインいいの？私がしちゃって、するする。で、これはですね、今皆さんにだけ今お知らせしてて、予約は始まってるんですけれども、一応向こうの担当の方からの指示で、 7月の19日に告知してって言われてるんですね。7月19。まあ全然早いんですけど、ちょっと嬉しかったんで、メンバーの人には早くお知らせしたいなと思ってお知らせさせてもらいました。みんな買って、5冊ずつぐらい買って。5冊買って。モリポンさんへって書いておきましょう。モリポンさんにも書く。KP さん、この間東京の、京王電鉄の人がサドルアップに興味を持ってたので、めちゃくちゃ営業したんだけど、仕事来ないかな？え？営業してくださったんですか？もう KP さん、いつもありがとうございます。サドルアップのことをいつも考えてくださり、嬉しい。なんか、ね、いろんな形でやっていきたいですよね。メンバーも増やしていきたいし、こういう活動してるっていうのが広く人にというか、サイクリストの人に知ってもらう方法が何かあったらですね、私も積極的にやっていきたいなと思っております。で、YouTube もね、作って割とわかりやすくできたのかなと。再生回数も、ああいう、走りに出ない解説、部屋の中でこう喋ってる系の動画にしては、私にしては伸びてるんですよね。なんで、興味を持ってる人は多いのかなというふうな印象を受けました。はい。じゃあ、暮らしの図鑑、サイクルライフ、9月9日発売、どうぞよろしくお願いします。なんかこう営業というか宣伝になってしまいましたけれども。はい。では、ここでやっと26分使って、前振りというか、テーマを話さずやってきましたけれども、ここでね、今日のラジオのテーマに入っていこうと思います。今日のテーマは、夏ライドを制しようみたいな、そういうテーマでやっていくんですけど、皆さん、もう暑くなりましたよね。一番最初に話題に出たけれども、もう猛暑日が続き、東京なんか30度、しかも夜が30度、もうちょっと走れないじゃんっていう状況なんですけれども、夏って、ほぼサイクリスト、私の周りのサイクリストは夏お休みとか冬お休みしてる人はあんまりいなくって、だいたい年中走ってるんですよね。一年中走ってる人、手を挙げてください。ほとんどの、どうかな？初心者の人とかは冬はお休みしてる人も多いと思うんですよね。お、水曜さん、あきらさん、もっちゃん。いいですね。皆さん、一年中走ってますね。もう、くまさんはご存知の通り。お、ひろさんも。もっちゃんも走ってる。やっぱりみんな、自転車好きだから、ちょっと暑くったって、ちょっと小雨だって、まあ、今日乗りたいし乗ろうかな、みたいな気持ちになりますよね。これで、ただ夏は本当油断すると、死ぬ可能性もあるぐらい、今の夏って暑いから、それを克服する ための、なんでしょうね。アドバイスというか、テクニックがあれば、してもらいたいなと思って。山さん、こんな暑いのにみんなどうなってるんだ？ブルブル。あ、ショミさん、ソロだと早朝のみです。ふんふん。水曜さんは、走り納めの大晦日を迎え、走り始めの元旦。もう何も収まってないやつですね、それは。全然収まってない。お、ここで早速、モリポンさんが、そう、午前中乗らないという。そうなんですよね。やっぱり、大前提として、炎天下の中走り続けるのは無理なので、早朝のもうほんと4時にスタートして、9時には帰ってくるとか、9時でも暑いけどね。そんな感じで、もう午前中乗らないっていう選択肢がまず出てきます。私も、もう朝活か夜活かっていう感じになりますね。本当の真夏は。もっちゃん気合。気合で乗り切るのがすごいな。まさかもっちゃんそんな根性論出す人だとは思いませんでしたね。あ、そうそう、モリボンさん、午後ね。そうそう。そう、水曜さん、朝4時発。そうなんです。やっぱ4時発ぐらいで、ちょうどいい距離乗れて、暑くなる前に帰れるっていう感じですね。もう極まるとサドルの上で年越し。熊さん、この間やってましたよね。サドルの上で年越ししてましたよね。もう頭おかしいよ。なんでそんな大晦日サドルの上でっていう。庶民さん、山間部に逃げ込む。そうなんですよ。これ、その2、ルートの選び方。まさにそうです、庶民さん。こう山間部に逃げ込む。これ山さん、これなぜかというと、影が多いんですよね、日陰が。この木のあれで日陰になってる部分が多くって、もう山が嫌いっていう人でも、そこはちょっと山の方面に行ってもらい、日陰が多い。しかも、そっちの方がね、いいですよね、本当。アスファルトの熱から逃げられるんで。 これも、そのテクニックの一個というか、ルート選びの一つですね。そして、モリポンさん、ドボンする。そうそう。そう、午後乗らないでドボンする。ドボンするっていうのは、水辺ですね。滝とか川とか、そこら辺を通るルートを選んで、途中、体を冷やすんです。そうしたら、一旦ね、冷却されて、また体元気になって走れるということで、ドボンライドってみんなよくしてます。川、冷たいし、滝だったら、北九州だったら、菅生の滝っていう場所があって、菅生の滝。ちょっと待ってね。菅生の滝。菅生の滝。これがね、いいんですよ。山の中に、今、滝だから山の中にあるんですけど、ちょうどいい登りで、で、滝壺の方にも入れて、とこの写真を添付できたらいいんで、ちょっと写真を皆さんに共有しましょう。ちょっと待ってね。これ。じゃじゃん。滝壺に入れるんです。なんで、家族連れも割と多く、大学生ぐらいの人は、この滝壺で打たれたりしてますね。水曜さんは、サドルの上の年越しもやっていたと。もう、みんな大好きですね、自転車がね。サラミさん、エスパーマミ見よった。そんなん見らんで、ラジオに来い。エスパーマミって、アニメですか？アニメだよね。え、今やってるの？エスパーマミ？サラミさんの年代があれだな。なぜエスパーマミが会っていたんだ。ああ、ゼロ時スタートのブルブは、そうね、眠い。だって、クマさんはね、眠さに確か弱かったですよね。眠さ耐性弱いけど、ゼロ時スタートなんだもんね、その年越しブルブはね。それは辛い。そうなんです。ルートに川沿いを入れたら、どこかでドボンできるポイントが見つかるんで、それも一つのルート選びの、工夫ですね。あ、そして、水曜さんもありがとうございます。ボトルの水をかぶりながら走る。これもそうです。で、首とか、あと腕もそうですね。で、冷え、こう、蒸発するときに熱を持ってってくれるんで、それでまたさらに体温が下がるから、これ、おすすめというか、ぜひやってください。ボトルの水を首とか、太ももとか腕ですね、にかけて走る。あ、サラミさん、菅生の滝行ったことあるの？自転車で行った？そしたらすごいよ、サラミさんの根性で出てるなって思うけど、どっちなんだろう。え、モリポンさんは午前ノンストップで100キロを良くするよ。あー、ノンストップは嫌だな。それ、私、グルメも何もないじゃん。グルメがないじゃん。それ、泊まろうよ。あ、アマプラでエスパーマミ見てるな。そんないつでも見れるやつはもういいから、もうちょっとラジオに集中してください。ちょっと待ってね。エスパーマミの世代はどこまでいるのか。あ、水曜さん。以前話題に上がったボトル用シャワーヘッド使います。おー、みんな覚えてる？え、水曜さん、それちょっと写真貼ってもらえますかね。ボトルのヘッドに、こう、ピャーってシャワーになる、その道具が売られてるんですよね。そうすると、普通にボトルでかけるよりも広い面でかけれるから便利ってことでいいですか？あ、クマさん。ブルベ用の反射ベスト着て背中の大きなポケットに 1kg 氷を入れて走りますと。ほう。よく見るこれ。クマさん、これさ、写真あったりしますか？これのポイントは、そのブルベ用の反射ベストにポケットがあるからなんですね。背中に直接氷入れるとさすがに冷たすぎるけど、ベスト挟むと、そこにずっと氷が留まり続けてくれるんで、体を冷やしてくれるんですよね。サラミさんが、滝に行ったのは自転車なわけないと。高校の時、小倉に住んどったけん知っとるよ。え、そっか、サラミさん、小倉に、なんかいたって言ってたな。そういえば言ってましたね。そうだそうだ。何年前それね。何年前。そうですよね。背中にもう氷を入れて直接冷やすのは本当、もうこの手を使わないとダメなぐらい暑い時ありますからね。あ、モリポンさんが、 三角コーナーの網に氷入れて、首筋に氷を入れて走ると。まあ確かに秒でなくなりましょ、なるけど、冷えるからやっぱそれはいいですよね。なるほどね。三角コーナーの網か。それも使えるんですね。コンビニだったらもう、凍ったボトル、ペットボトル売られてるから、それを背中に刺すのも私やってますね。あ、クマさんありがとうございます。そう、これこれ。皆さんこの写真見てください。このポケットに、もうロックアイス入れるんですよね。1キロの氷。そしてこの写真、あの時だ。私たちがこれ、フレッシュだっけ？クマさん。フレッシュ走った時だっけ？これ。だよね、だよね。懐かしい、この写真。これどこかというと、わかる人いますか？もう書いてるからわかるかな？さあ、どこか当ててください。ピンポーン、ショミさん、早い。そうです。クレなんです。もうこのヒントたくさんありますね。まずこのクレのシンボルである鉄のクジラが映ってるっていうところがポイントですね。そう、鉄のクジラ。さすが水曜さん。もう水曜さんはさすが、何か見たらすぐ地名がわかるという不思議な力を持っている。あ、初の600キロの時か。皆さん失礼いたしました。熊さんが載せてくれたこの写真は、私が初めて600キロを走った時の、このルート上のものですね。これ動画にしてるんですけど、私の YouTube の中で、初めての600キロが一番伸びてるんですよね。5万回ぐらい再生されたのかな？まあ、そこまで再生されることはほぼないので、1万でも珍しいぐらいなんですけど、600キロを初めて、クリアした時の動画が私の YouTube チャンネルでは一番人気です。あ、ショミさん。あ、お父様の故郷。あ、それは一瞬でわかりますね。さすがですね。あ、モリポンさんは、これはメッシュのジャージかなっていうのは何？ジャージ選びのポイントってことですか？ジャージ選びのポイントとしてメッシュのジャージ。はあ、そっかそっか。あとアンダーとかも、アンダー着た方がいいと思いません？アンダー着る派着ない派いると思うけど、私はね、アンダーは着た方が好きというか、汗吸収してくれるから不快感少ないんで、私は絶対着ます。アンダー着る派。どっちなのかな？まあ、単純に1枚多くなるから、それが暑いっていう人もいるかもしんないけど、論理的には、汗を吸ってくれた方がいいとかいうのを聞いたことがあるんですよね。これはどっちだろう。まあね、もう最終的には自分の好きなもの方を選んでもいいんですけど。あ、よっちゃんもね、そりゃそうだな。よっちゃんも聞いてくれてる。ありがとう、よっちゃん。お、水曜さんはアンダー着る派。お、アキラさんもアンダー着る派。あ、ショミさんもアンダー着る派。ワッフルみたいな生地なの。はいはいはい。お、サドルアップはアンダー着る派が多いかもしれないですね。お、ヒロさんも着る。あのスケスケのやつ ?KP さんもアンダー着る ?KP さんも運動するとき着るってことですよね。あ、もっちゃんは着ない派。おー、くまさん着る派。ね、スケスケのやつってさ、あれでしょ？鎖帷子みたいな。誰か写真あります？あの、スケスケのやつ。いや、ロジーさんも着る派。おー。ありがとうございます。皆さん。ご意見を。すごく参考になる。アンダー着る派が多数ということで、サドルアップでは。あ、モリポンさんはアンダー着てないけど、ジャージ全開で走る。恥ずかしいやん。乳首見えるやん。男性の乳首って出してもいいんですかね、外に。なんか誰かが言ってたけど、男性も最近はあんまり出すっていうか、そのインスタ上でですよ。インスタ上で写真で出すのあんまり良くないとか、今日聞いた気がする。今日かな？昨日かな？そこにモザイク入れない件とか聞いた気がするけど気のせいかな。水曜さん快適性重視。あ、もう通報しましょうね、それね。熊さんの言う通り。もう野生のモリポンさん、野生の上半身さらけ出してるモリポンさんを見たらみんな110番をしてください。ポリスメンを呼んでください。ポリスメン。ポリスメンいたかな、どこかに。あ、いたいたいたいたいたいたいた。これかな。あ、これです。山さん、もっちゃんが貼ってくれました。ミレーっていうところの、 アンダーのことですね。アミアミ。これ気をつけないといけないのが、アミアミ型に日焼けしちゃうこともあるらしいという。あんまりにも日差しが強くって、上に着てるジャージが薄かったら、アミアミ焼けしちゃうから、もうちょっとね。あ、これ冬か。そうか、冬用もあるんだ。夏用もありますよね。なんで、アミアミ焼けは要注意です。ちょっとね、温泉行った時恥ずかしい。あ、KP さんが。YouTube だとバンされます。あ、そうなんだ。これ水着だとどうなるんでしょうね。海辺の水着の男性の乳首はどうなるんですかね。この真剣に話さなくてもいいけど。もっちゃん、夏は暑い。そうですよね。夏はね、暑いですよね。このアンダー着ちゃうと。それでもね、汗が吸収される方がいいと。モリポンさんは早すぎて捕まらん。なんか謎の自信があるな、モリポンさん。これちょっとクマさんに捕まえてもらいましょうね。クマさんなら絶対こう捕まえてくれるから。そして警察に、出頭というか出してもらいましょう。そうです。山さん、これです。これだけ単体で来ちゃうともう誰でも変態になれるやつなので気をつけてくださいね。上からちゃんとジャージ着てくださいね。あ、水曜さんはコスパのおたふく。これ何かと言いますと、おたふくっていうアンダーとか手袋とかを専門で作ってるメーカーがあるんですよね。おたふく。で、そこのアンダーが本当コスパがいいんです。安いのに性能が良くって、私もね、冬のインナーはおたふく買いました。まあ、インナーだからね、カフェドには見えない場所ということで皆さんお許しください。カフェドのアンダーも着てるんですけど、おたふくのアンダーね、本当コスパいいから、2、3着買えちゃう。何個かやっぱりあった方がいいから。おたふくいいですよ。あみあみ。あ、イオンにもある？え、嘘。イオンにもミレーのあみあみが売られてるんですか？まさか。そんなところに。それは初耳ですね。あ、山さん、おたふくいいって聞きますよね。あ、そうよ。やっぱ、あ、私は隠れた名品かと思ってたけど、皆さん知ってるんですね。おたふく。おたふくっていう名前も可愛いですよね。あ、よっちゃんも知ってるおたふくよき。そうそうそう。あ、あきらさんも知ってる。みんな、なんだ、全然隠れてないわ。普通にメジャーないいやつってことですね。サラミさんが？ボディメイクとか普通に上半身裸 OK。あー。そう、あれですね。YouTube の話ね。多分男性はいいってことだよね。だから。ボディメイク。あれ、すごいよね。あの話。あれ？前言ったっけ？うちの主人が優勝したみたいな話しましたもんね。したよね。前回のラジオでね。そうそうそう。誰でも変態になれる、あみあみ。はあ、ポリプロピレン。ポリプロピレンね。そういう素材のものなんですね、ミレーは。はあ。あ、水曜さん、ありがとうございます。冬は汗を早く出さないと冷えますので、インナーは大切です。冬の方がより重要ってことですね。あ、なるほど。ロジーさん、イオンに売ってるのは、イオンのプライベートブランドの、あ、ミアミのアンダーっていうことですね。ふんふんふん。やっぱり、汗びえ防止は重要。確かに。いや、インナーもみんなすごいな。意外というか、インナーに対する熱量がみんなすごかったっていうのを今感じました。私はね、やっぱカフェドし、一応縛りではあるからカフェドをメインに着てるんですけど、プラスおたふくですね。うん。イオンに行かなくちゃ。そう、イオンだったら絶対コスパがいいはず。ああ、サラミさんは、あ、汗かきの寒がり、それ辛いね。汗がさらに冷やしちゃうからね。いいのいいの、もうゆっくりね、乗りたい時に乗れば、そんなね、冬の寒い時に走りたくない人は走らなくていいです。大丈夫。ね、この一年中走る人もいれば、お休みする人もいれば、ね、そこは自由なんです。やっぱみんなミレー進めてるな。私ミレーはね、よく見るけど、よく聞くけど、持ったことがないんですよね。ちょっと一個買ってみようかな、ミレー。今いくらなんだろう。なんかもう円安になってさ、その外国のメーカーのものって大体高くなってるじゃないですか。わ、これか、ロジーさん、助かる。いいじゃん。これにしよう、私。アミアミデビュー。アミアミデビューはトップバリューにします。あ、サラミさん、ありがとうございます。アナゴお茶漬けライド当選した。やったー。 そうそうそう、ありがとう、ありがとう。ハラミさん、それはね、エントリー報告のスレッドで、ぜひ立てて、スレッド立ててよ。やったね、穴子茶漬けライド当選。どっちで？初心者コース？上級者コース？どっち？サラミが上級者コースに現れたら、私ちょっと頑張るから、頑張って引くから。網網パンツもあった。網網パンツ？網網のパンツって意味ある？ どこにどう穴が開いてるの？その網網のパンツは。このトップバリューのシリーズで網網のパンツがあるってことなのかな？穴が開いてるパンツか。どうなのだろう。やっぱり夏場はそういうパンツがいいのかな？あ、ここで水曜さんが時間差で、はい、夏ライドにもってこいのグッズ、一つ紹介をしてくださいました。前も話に出たんですけど、このシャワーになるタイプですね。ボトルのキャップに、こう、付け替えて、ピュってこう押せば、シャワータイプになる。これいいですね。探したけどなかなかない。あ、どれがどれが。あ、そうなんだ。トップバリューのこのインナー。そうよね。今一番使う時期だから、売り切れてたりするんでしょうね。へえ、網網はビーズ。網網イコールビーズかな？どうかな？昨日見た人いますか？歌謡祭、FBS 歌謡祭で、稲葉さん出てたんですよ。私、ビーズちょっと好きで、中学生とか小学生の頃から、細々とね、アルバム買ったりとかしてたんですよ。で、稲葉さん、あんまりテレビに出なかったんですけど、最近ね、アルバムも、個人で稲葉さんだけのアルバムを出して、テレビでちょくちょく見るようになって、昨日出てました、稲葉さん。見た人いるかな？いつまでも、50代なのに、あの、若々しい体と声と、すごいですよね、ビーズ。私が好きなのは、ほんと、太陽の小町エンジェルとかね、すっごい古い歌なんですけど。ロジーさんが、網網パンツはやばくないですかって。使い方間違えてる。網網パンツ、もうなんかどこで、サイクリストで履いてる人が使う、サイクリストでも使っていいのかな？サラミさん、上級者でふくらはぎトットにアシストしてもらうつもり。え、サラミさん、上級者コースにエントリーしたの？え、本当に？すごいじゃん。じゃあ、上り2つ、しかも激坂が1個、短いけどあるんですよ。あるっていうか、私が入れたんですよ。上級者コースなら、上りがないと上級者にならないということで、神社、折旗神社の激坂を登ることになってますので、よろしくお願いします。ふくらはぎトットって誰かな？山田、あー、熊さん？熊さんは、実はサポーターとして入ってもらってます。熊さんに押してもらうのが一番いいかもしれない。山さん、網網パンツどこで見たの？ いかがわしいサイト見てる。山さんがいつも見ている、そういうサイトにちょっと間違ってタップしたのかもしれないですね。こうね、いつも見てるから、出てきちゃったかもしれないですね。あ、KP さんが稲葉さん情報を。昔近所に住んでた。え、稲葉さんが？すごい羨ましい。コンビニに行く稲葉さんとか、すれ違いたいです、私。何買ってるか見たいです。究極の、もう、楽屋でも、湿度が何パーセント以上に保ってて、喉を常に潤わせて、いつでも完璧な声が出るようにしてるっていうのを聞いたことがある。プロフェッショナルの稲葉さん。え、しょみさん、今年還暦？え、稲葉さんが還暦？え、50代じゃなく 60？ うわ、すごい！え、すごくないですか？あんな60歳存在するんですね。いやー、それは気合も入りますよね。アルバムも出して。60歳還暦でアルバムを出す。自分のソロで。すごいですね。あ、熊さんが、サイクリストはノーパンやでって。そうですよね。ノーパンが基準だけど、なんかでも履いた方がいいのかなと思って、網網パンツ。そういう、網網のミレーの上着があるなら、下もあっていいのかなって勝手に想像してしまいました。サラミさん、そんなコースだよ。激坂、いや、短いんですよ。短いけど、本当コンクリの激坂なんで、熊さんに押してもらうか、諦めて押して上に上がるかですね。上には上がってもらいます。眺めがいい。 海、素敵な景色が見えるところがあるので、そこをね、案内したいんです、私は。そうなんですよ、山さん、ノーパン。ノーパンだったかって。テヘペロしてますな。ノーパンで脱毛。脱毛の話は別に今は違うし。今は違うのでやりません。あ、でもね、サイクリストにはおすすめしたいですね、脱毛ね。ぜひ。すごく快適になりますんで。熊さん、無事にお茶漬けにたどり着けるようにアシストするので安心して参加してください。優しいね、熊さんはね。熊さん、いつでもどこでも、誰かこう、遅れてないかなとか、そういうイベントの時ですね。目配り、気配りができて、パッとアシストに入ってくれて、もう素晴らしいんです、ほんと、熊さん。みんな熊さんと走ったら、もう熊さんの後ろについていきたくなるんで。クマさん、俺には厳しいかと。いや、モリポンさん、あなた走れるからね。モリポンさんはもう勝手に走ってっていう。そう。もうできるじいじだから大丈夫。褒めても何も出ないですよ。ああ、そっか、クマさん出ないか。なんかちょっと再起でいいことしてくれるかなと思ったんですけどね、ツールド再起でね。まあね、いろいろイベントも目白押しで。で、お話が出た、今月7月に、宗像市でお茶漬けライドっていうのがあって、それにエントリーをしてくれてるんですね、サラミさん。で、クマさんはアシストじゃない、サポーターとして入ってくれてて、4月もイベントをいろいろやっていきます。あ、山さんありがとう。これなんだ、ミレーのメンズのアンダー。そうなんだ。いかがわしいサイトじゃなかったね。本当だね。ごめん。疑ってごめんね、山さん。いや、そういうね、あれをね、こう、見てるのかなと思っちゃったの。勝手に。想像していました。ごめんなさい。これ男性はいいかもね。蒸れないじゃん、きっと。蒸れ防止になる。他が網網で、そこはちゃんと布があるのね。大事なところにはね。そこも網網だったらさ、意味あるんかなとかさ、あんま想像したくないけどね。履いてる姿を想像したくないけど、ちょっとこう、どういうものなのかをね、想像してしまったから、よかったです。ちゃんと、そこが、布があってよかったです。はみ出たらダメでしょ、それ。やばい、それ。山さん。これはみんな想像してみてください。はい。イマジネーションしてみてください。ちょっとこう。あ、後ろがどうなってるか、ロジーさん。確かに気になりますね。どうなってるんだろう。お尻どうなってるんだろう。山さん、これ、後ろ見れます？後ろはどんな感じの画像になってますか？もう話題はミレー一色になっちゃってるんですけど。今日のテーマはね、夏ライドテクニックなんですけど、これ、今日の結論、網網を切ろうみたいな感じになるのかな？ 網網で夏をやり過ごそうっていうことになっちゃうかもしれないですね。面白いな。ね、まあ、気をつけること、やってること、夏の必須アイテムとかね、走る場所の選び方とか、まあ、大体出ましたよね。大体は出ました。もう、そして最後にミレーのお話になるというですね。あ、山さんありがとう。あ、ね、これ、ちょ、面白すぎませんか？この申し訳ない程度のこの布の面積、何これ。ウケますね。めちゃくちゃウケるんですけど、これ。お尻の穴が見えないようにやってくれてるってことですよね、これね。興奮してない。興奮しないよ、よっちゃん。違うよ。え、山さん、横の着画はなかなかハレンチでした。そんなこと言わないで載せようよ。もうそんなさ、もったいぶらないでさ、載せてくださいよ、山様。山様、ちょっとどんなんか載せて。みんなどう？これ、どう思う？これ誰で想像しなくてもいいけど。コンプラがやばいですね、確かに。いいの、いいの、これクローズな空間だから。じゃあみんな、こそっと見てくださいということなので、このラジオが終わった瞬間に、ミレーのサイトにアクセスしてみてください。もう一瞬だけちょっとアクセスが集中しちゃうかも。もうアクセス集中してダウンしちゃうかもしれないぐらいに。 面白いですよね、ロジーさん。後ろの布面積、本当、想像以上に小さい。もうむしろない方が潔いというか、こんだけある方が面白すぎて。白もあるんだ。へえ。これはぜひ、男性陣誰か、ちょっと買ってきてみて、どんなだったかインプレッションを上げてください。画像は上げなくていいから、インプレッションを上げてください。べきが本日一番テンション上がってる。まあそうですね。私はまあ、嫌いじゃないんでね、こういうのはね。嫌いじゃないんで。着画は絶対に載せないでね、みんな。その場合、KP さんからバンされますので。もう面白い。こんなのあるんだなぁ。ね、面白い。あ、イエローカードが出ました。すいません、イエローカードが出ました。もうこれ以上言いませんね。はい。ダメですよ、皆さん。そんなことを言ったらダメですよ。じゃあですね。冬履いてる人がいた。お！ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。今日の、もっちゃんは冬履いてみる。わ、もっちゃんぜひ、インプレッションですね。インプレッションを上げてください、ぜひ。よろしくお願いします。あ、面白かった、最後に。最低な回って言われた。ごめんなさい、違うんです。これ誰から始まったんですか、これは。これは、まあ、夏の必須アイテムとして、純粋に正しい情報をみんながくれたってだけですからね。そうなんですよ。ただそれだけです。シクロクロスで履いてみて、あ、モリポンさんもぜひ履いてみてください。これは快適かもしれない。ね、そうですよね、山さん。純粋な気持ちでしたよね。そうそうそうそう。あ、じゃあ最後というか、皆さん、夏の必須アイテムで他に何かおすすめありますか？自分はこれ使ってて、ぜひ他の人にもこれをおすすめしたいみたいなものがあったら教えてほしいですね。だいたいね、コースの選び方とかそういったことは皆さんいろいろ出してくれたので、これ使ったらいいよっていうのがあったら、ぜひお願いします。私何かな？私はね、夏を乗り切るって話じゃないんですけれども、ボディフレグランスを持ってるんです。持ち歩いてる。サドルバッグに、フロントバッグに入れてて、まあ、なんでかっていうと、やっぱ立ち寄るじゃないですか、お店に。カフェでも何でも。その時に自分が汗臭いのが申し訳ないから、ボディフレグランスを振って、お店に入る。っていうのが最近ちょっと習慣づいてて、やっぱ少しはね、不快感減らしてお店に入った方がいいのかなっていう考えでやってます。あと、輪行するときも、ちょっと振ってね、シャシャッと振って入る。あ、入るというか、電車に乗ったりとか、いうことで、汗の匂い対策をやってます。あ、サラミさんは漢方を飲む。どんな漢方を飲んでるかちょっと教えてください。あ、水曜さんは塩タブレット必須。いいですね。クマさんが これ、ミポンさんコメントだけをどんな感じで見てるんだろう。なんかいつもなんかこんな話してる気がするな。ミポンさん、後で、アーカイブ聞いてね。お、マイマイ、ありがとうございます。ビオレのマイナス3度 C の汗拭きシートすごく良かった。へえ。あ、それはただの汗拭きじゃなく、マイナス3度ってことだから、こうずっとひんやり感が続くってことですね。すごくいい。あ、よっちゃんは実は夏走っても汗かかない代謝の悪い体質。それはいいのか悪いのか。顔にはなるべく女性は描きたくないから、その面ではいいけど、描かないのは良くないですもんね。ああ、これちょっとビオレのマイナス3度 C の汗拭きシート。これはちょっとチェックしておきます。あ、スヨさんは？体蘇れ。ザオラルリカバリーソルト。これ前なんか話してくれてましたよね。ザオラルってさ、わかる人にはわかる。さあ、なんでしょう？ザオラルってなんでしょう？わかる人、答えてください。そう、山さん。蘇りそう。そうですね。よくわかってますね。これは何かというと、そう、ドラクエの蘇る呪文、ザオラルなんですね。へえ。やっぱ、スイヨウさん何でも持ってるな。